皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラブフォーシングスお聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日も、ホットな情報を、ね、はい、お届けしてまいりますね。さて、今日は17日ですけれどもね。
はい、
はい、そうです。阪神大震災から26年が経ちました。あっという間ですね。
あっという間ですね、はいはい、
私の祖母も宝塚で被災して、私の家もしばらくの間はお風呂も使えなかったんですけれども、あの地震は稲川群発地震っていうのが前触れにあったのでね、稲川に住んでた私はもうしょっちゅうずっと地震を体験しててね、本当に恐ろしかったんですが、うん、また東日本大震災や去年はすごくあれですね、被災ありましたよね。
そうです ね、まあ、熊本の方ではね、はい、かなりの災害がございましてね、コロナ禍の中でね、
そう本当にね、
本当にこの災害に対してね、コロナ禍で非常に、まあ、3密という、ね、中でボランティアの方頑張られてですね、本当に大変な、まあ、ね、1年でしたですけども、
本当にそうですね、まあ、改めて自然の恐ろしさを、ね、はい、感じますが、あの日ね、助け合ったあの日のことを、ね、忘れないようにしたいなっていうふうに、
本当そうですね、
思っておりますね、はい、犠牲者の鎮魂を祈って、音楽を含めてね、はい、私たちができることで手を差し伸べられるような人になりたいなと思っております。はい、はい、さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は19日まで小寒ですね、先週に引き続き、そして、20日からはいよいよ大寒です。もう一番寒い時期ですよ。
ということは、はい、その次はもう春がやってくるということ
なんですね。次はね、2月4日から立春ですね。
楽しみですね。嬉しいです
ね。嬉しいでしょ、はい、私ももう本当嬉しいなと思って、このね、一番寒い時期にね、武道の寒稽古とか寒中水泳、
なるほど、
ちょっと今年は寒いからね。
今年はまた雪も多いですし ね
本当に、はい、私高校時代は剣道部やったんですけれどもね、この時期になるともう朝6時から寒稽古があったんですよね。本当にきついんですよ、これで。
聞いてるだけでなんかね、寒そうな、
寒いですよね、はい、血豆が足の裏にできてね、でこう左足を踏み込む部分のとこなんですけどね、それが血豆が今度取れてくるんですよ、皮ごと。
で、
寒すぎるから感覚がないんですけど、皮だれのやみたいな、はあはあ、血の跡をずっと追っていくと、ああ私やったみたいな、
うわ
もう足がむくんでね、大変なことになるんですけどもね、はい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。19日までの期間は雉初めて鳴くという時期ですね。はい、キジがね、メスを呼んでケーンケーンって鳴くんですけども、うちはねもう結構キジ鳴きますね。もうちょっとしたらね、クジャクみたいなやつなんですよ。知ってます？
綺麗な鳥ですよね、
うん、そうなんですよ、はい、最初クジャクか思ったらこの山です引っ越してきた時びっくりしましたけどね、本当に綺麗な鳥なんですけれどもね、小林一茶の俳句にこんな見つけました。山里屋屋根へ来て鳴くキジの声なんですよ。
綺麗なまた句ですね。
はい、
はい、
街中に住んでたら記事なんかね聞くことないと思いますしね、出会うこともないでしょう、うん、
ですよ ね、
うん、なんかよくねご夫婦で記事はいてるんですけどもね、はい、はい、そうしましたらね、今日はね私自然保護協会というのに入っておりまして、そこ の保護協会の指導員でもあるんですけれども、ジョスさんもね協会の会員さんですよね。
はい、一応会員にならさせていただいております、はいはい、
指導員といっても私何もその活動はしてないんですけれども、なんかそういう講習を受けたりとかはしたんですけどもね、はい、その会報が毎月来るんですけどもね、うん、今月の特集が面白かったんですよ。それが 人と自然と妖怪っていうの、なんか面白そうじゃないですか。
人と自然と妖怪。
妖怪、うん、妖怪。これをちょっと話題にしたいなと思ったんですけども、このあの記事はね、民族学者の妖怪学研究の第一人者の小松和夫さんっていう方が書かれたものなんです。自然と人が育んだ日本の妖怪というものなんですけれども、昔はあの自然と人がこう暮らしの接点がすごく多かったので、あの自然由来の妖怪がすごく多く生まれたそうですよね。で、あのなんかほら、小豆洗いと聞いたことないですか、小豆洗いって。
聞いたことありますね。
ね、小豆洗いってこう川がザーザーザーザーって音するとね、あれ何の音かなって言ったら、あ、小豆洗いが来てるんやとか、そういうふうなものがあったんですけどもね。今はね、自然との関わりが減って、都市に集中人口がしたことからね、人間由来の妖怪が多い時代になったそうなんですよ。
あ、なるほど。
例えば口裂け女とか、
ははは
トイレの花子さんとか怖いですよね。なんかこんなお話をね、今日ちょっとねしてみたいなと思って。妖怪とかなんか知ってます？
あの妖怪といえば、今はあのコロナでですね、アマビエのね、
あ、そうそうそうそうだよ、
妖怪がですね、
そうそうそう、
昨年もあの流行語大賞のノミネートまで
されましたね。そうですか、知らなかった。それはさすがよね。はい、じゃあそんなお話を今日はしてみたいなと思っております、
はい。
ラフォーシングス、この後は、健康アドバイスのコーナー、大好評のね、腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスですね。そして CM の後はミサップちゃんおすすめ楽曲を聞いて、その後はね、今日はね、妖怪のお話で盛り上がってみたいなと思っております、素敵な30分をラフォーシングス。腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近は健康寿命っていうふうな言葉をよく聞くんですけれども、はい、何を気をつけたらいいかなと思っていつも思うんですが、何かいいアドバイスお願いします。
はい、今はですね、本当にもう昨年来ね、
はい、
コロナの問題で大変な時代を迎えておりますけど ね、
はい、
今ミサップが言いました健康寿命、
はい、
まあ、健康寿命というのは健康でいられる、まあ寿命、簡単に言えばそういうことですよね、
はい、
寿命はですね、はい、まあ、少しこの病気になれてもその命がね、
はい、
続く限り寿命というんですけども、
はい、
健康でいられるためにはやはり何と言いましてもね、
はい、
やっぱり食べ物なんですよね。
そうでしょうね、
はい、
う
ん、で食べ物皆さんも十分ですね、今もう気を使われてね、
はい、
食べられてると思いますけども、
はい、
少しおさらいで、
はい、
今日は健康寿命を伸ばす食べ物2点ですね、
はい、
皆様にメッセージしたいと思います。
はい、お願いします。
何と言いましても、
はい、
免疫力を高めるのは腸内細菌をですね、腸内環境を整えて善玉菌を腸内環境の増やすことが大切なんで、今申し上げましたように、
はい、
食べ物がいかに大切か、
ま
ず2点。1点目がやっぱり発酵食品がね、
あ、そうですね、
腸内の善玉菌を刺激してですね、うん、
はい、
腸内環境を整えるのは非常にいいです、
はい、
もう発酵食品といえば、
はい、
代表的なもの味噌、
はいはいはい、
これはもう大変大切ですね、
はい、
それから納豆とかですね、ヨーグルト、こういった食べ物をですね、できるだけ、まあ、日々ですね、気をつけていただいてですね、
はい、
食べていただくと腸内環境を整えてですね、
はい、
免疫力を向上させることができます。
なるほど。
もう一点はですね、
はい、
水溶性食物繊維といいましてね、
はい、
これも腸内のですね、善玉菌の餌になりまして、
はい、
腸内環境を整える非常に大切な食べ物でございます。
はははは。
代表的なものはですね、
はい、
ごぼう。
ああ、ごぼうね。
それから海藻ですね、
うん、はい、
それから麦とかね、非常に大切でございますが、その他、
はい、
オクラとかモロヘイヤとかかぼちゃ、
はははは、
アボカド、キュウイなどですね、はい、まあ、水溶性の食物繊維を食べていただいてですね、
はい、
腸内環境を整えていただいて、
はい、
発酵食品もできるだけ取っていただいて、健康寿命をですね、皆さん伸ばしていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ腸がきれいになったならこれお肌きれいなペッピンさんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お届けした曲は、クラシカルという私のアルバムの中から、それでも花は咲くという、花のようにあるがままにを、オーケストラアレンジしたものと、祈りという曲を、今日は聴いていただきました。この祈りという曲はクラシカルに入っているものじゃなくて別にリミックスしたものなんです。はい、これは私のお気に入りの楽曲でした。さて今日は、前半でもお話ししました通り自然保護協会の開放誌に載っていた、お話を話題にしたいと思っております。この記事を書かれたのが民族学者で妖怪学研究の第一人者小松和夫さんっていう方が書かれたものなんですけれども、自然と人が育んだ日本の妖怪ね、今日アマビエってジョスさんおっしゃいましたけれども、はい、これねちょっと見てみるとアニミズム進行ってわかりますか？
いやちょっとわからない
ね。そうですよね、私もね、はい、アニミズムってなんだな、アニメかなと思ったんですけど、これはですね要するにあらゆるものにね生き物の中生き物だけじゃなくてあらゆるものに神様がいてますよっていう進行なんですって。
あ、なるほど、
うん、なんか世界中のいろんなところでよくあるらしいんですけれども、子供の時からよくほらトイレに神様いてますよとか、
はいはい、
うん、この木にも神様いてますよって、うん、私もよく言うんですけれども、
特に日本はこの神の国って言われてますから。
そうですね、
もう今ミサップが言いましたその、うん、どのものにも神があるというのはなんとなくわかりますけどね。
そうですね、だから物とかにもね、はい、私捨てられないのはここ神様いてはるからとかね、うん、鉛筆にも鉛筆の神様がいてはるからっていうふうに言われてたのがやっぱり残ってるんでしょうね、はい、断捨離かなりしましたけれども、言葉にも言霊っていうふうに、言葉にすらやっぱり神様がいてるっていうふうに日本はね言われてるらしいんですけれども、はい、まあ、そういうアニミズム信仰っていうんですけれども、そういうのがやっぱり妖怪を、登場させた、たくさんあるようになったっていうふうなことにもなってるそうなんですね。妖怪っていうのは里山に近い存在だそうなんです。で、古代とか中世とか自然への恐れとか、こう神恐れっていうのは怖いっていう意味じゃなくて、神を恐れ、かしこまるっていう意味の方の恐れるっていうですね、はいはいはい、があったすごく多かったんですって。特に山の中、奥山って呼ばれるとことか、そういうところ、奥の山の方はね、うん、未知の生物に出会うことを含め、こう説明のつかない現象が、
なるほど、
ね、私たちもそういうのありますよね、なんかね、
まあ、ですから昔からね、そういう妖怪とか、
はい、
まあ、幽霊っていうんですかね、
そうですよね、
そういうお話はかなり昔からある、まあ、
うん、ありますよね。
伝統的にと言いますかね。
そうそうそう。
ありますですね。さっきの奄美絵もですね、
ええ、
あれ140年前の話でしょ。
ねえねえ、そうそうそう。
大体言われてるのがね。
うん、そうですよね。
それが、まあ、疫病のですね、
はい、
まあ、疫病を、まあ、食べるというか、疫病の時に、
ええ、
その奄美絵が、まあ、私の姿を見せてくださいなんて、
そうそうそうそう、
当時の江戸時代の瓦版に貼られたっていうのを聞いてますんですけども、
ねえ、
はい、
そうですよね。あとほら水木しげるさん、
ね、え
だって
素晴らしい漫画を、
そうそうそう、
残されましたですけども、
ね、そうですよね。でやっぱりそういう私たちの近くにやっぱり あ、妖怪人間ベムとかもありましたよね。結構ありましたよね。で、古いところで言えばね、天狗とか、カッパとか、はいはい、海坊主とか、
まあ、実際ないもんですからね。妖怪っていうか、まあ、うん、昔話に出てくるのがもうたくさんありますね。
ありますよね。カッパなんて、ほらお酒のあれにもカッパとか出てきますよね。
そうですね。
なんだっけな、ちょっと忘れ
て。木桜さんの。
あ、そうですよね。
よく出てきますね、
う
ん、はい。
自然と接した暮らしの中で自然への恐れっていうか、そういうのが根強く残る。
なるほど。
山とかね、
はいはいはい、
漁村とかそういうのであるんですよね。
なるほどですね。
で、ちょっと前にね、話題にしたことがあったと思うんですけれども、これもね、自然保護協会の開放誌に載ってた石田治先生って方が書かれた記事だったんですけれども、
はい、
私たちほらタヌキに化かされたりとか狐に化かされたりって、そういうことって自然でね、説明のつかないことってあるでしょ、
はいはい、
そういうことが昔はそういうタヌキに化かされたんだよとか狐に化かされたんだよっていうふうなことだったんですが、こう科学が発達するにつれてね、
はい、
こう理由がつくようになってきてから、動物たちにね、そういう恐れとかそういうのがなくなったんですって。だからいじめたりとかする人は昔はいなかったんだけど、タヌキにいじめたらあかんよっていうのは、こう神様化かされたらあかんよっていうふうなことから、そういうことだったんですけどね、
うん、
今はもう科学で証明されるようになったりするからね、
はいはい、
なんですって、そういうふうに動物たちや自然を恐れなくなったっていうか、うん、そういうふうなことがあるんですって書かれてたんですが、
はい、
今回もやっぱ同じようなこと書かれてたんですね、
うん、
だからやっぱり私たちもそういう自然では説明のつかないことってまだやっぱりあると思うんですよ、
はいはいはい、
うん、だからそういうことについて私たちも恐れっていうか、うん、自然に対する敬意っていうか、
はい、
そういうのもとかなあかんなと思って。
そうですよね、
はい、思いましたね。
ですから自然保護協会の雑誌にですよ、
はい、
私もなぜ妖怪というテーマがこの、
ね、
まあ、年始といいますか出てくるのかというのはちょっと初めですね、
ね、
不思議やったんですけど、今ミサップが言いましたように、
そう、
自然と、まあ、動物たち、うん、それから、まあ、妖怪という、はい、まあ、例えがですね、なんとなく結びついてきて、昔の人はですね、自然に対する、まあ、
そうそうそう、
なんていうんですかね、
敬意
を持ってたというのが、これも、まあ、雑誌にも書かれてると思うんですけども、
ね、そうなんですね、ま
あ、そういうつながってくるんですね、
そうそうそう、
妖怪が。
ね、この五感で感じる妖怪というのが載っててね、
はい、
聴覚、聞く方ね、
はいはい、
これは小豆洗い。これはですね、川でね、なんかザーザーっていう風に、
はいはい、
例えばなんかアライグマがね、もしかしたら、うん、水辺でなんかしてたんやろっていう風に説明をつくらしいんですが、
です
ね、昔は、はい、あずき洗いがいてたのよって、こんな怖いあずき洗いってなんか怖い顔した、
う
ん、
ね、
お化けみたいな子ね、
はい、
絵がついてるんです、
で、
あと視覚はね、
はい、
視覚見る方ね、キツネビ、
キツネビ、
うん、これは各地に伝わるなんかこう、なんて言うんですかね、なんて言うんです、あれ、火の玉みたいな、
はいはいはい、
うん、火の気のないところで火が出てくるみたいな、これ狐火って言うんですって。鬼火とか、あとね、今度触覚、感じる方ね、
はいはい、
かまいたち、聞いたことあります？かまいたち、うん、これはね、私寝てて朝起きた時にね、ちょっとなんかこう引っかいたみたいな傷があって、
はい、
あ、これなんやろって言ったら、あ、かまいたちやなって言われたことあるんですけど、こう覚えがない傷、
なんとなくありますね。
あれでしょ。
はい。
うん、それがかまいたちって言うんですって。
はあ、
あとね、これ面白いですよ。収穫。
はい。
おっけるいぺ。これは何かって言った
んですか、今。
おっけるいぺっていう。
おっけるいぺ。
うん。これはね、アイヌのところに伝わる、ヘオ国妖怪って書いてます。
面白いですね、その妖怪。
暖炉で、
はい、
聞こえるヘのような匂いと音からつけられたんですって。
面白い妖怪引いてますね。
そうそう。あとね、自然保護を訴える妖怪、これすごいですよ。イワナ坊主、これはね、イワナの妖怪なんですって。
イワナの妖怪、
うん、で、イワナっていうのは岩に魚って書いてイワナって言うんですけれども、
はいはいはい、
要するに毒をね、川に流すものがあったんです。毒もみって言って、
はいはい、
魚を全部殺してしまう、
うん、
そういう殺傷していけませんっていうふうに、そういうことをしたらダメですよっていうふうにお坊さんが出てきてね、
うん、
イワナがお坊さんに化けたんですって。
なるほど。
ね、面白いでしょ。で、あとはね、森丼って言って、森に殿って書いてね、森丼って言うんですけど、これは南九州で 信仰された森の神様なんですって。神社などに葬られているわけとかではなく、うん、古く大きな御神木となっていることが多いんですって。でその一体を守ってるからね、木を大事にしなさいっていうふうな、
ね、大きな木見てたらなんか、はい、妖怪に見える時ありますよね。
はい、であとヤマンボ、これは奄美大島の山の中にいて小さな子供のような形をしてるんですけど、
はい、
山にうーいって言うとうーいって同じように返してくるんですって。で人を近づくとね隠れちゃうんですって、いなくなっちゃうんですけどね、うん、どんぐりとかあんなを全部食べてしまったらダメですと、残しといてあげないと山んぼが道に迷わせたりしますよっていう。
なるほどですね。
面白いでしょはい、そんな風にこんないろんなね自然保護を昔からやっぱり訴えてたんですね。
あ、妖怪たちがね、
はい、
自然保護を訴えてる、
はい、
いいお話ですね。
はい、そうやって戒めてたというか、
はい、
神様がいてますよっていうふうなこと
で、ね、はい、
それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
妖怪に負けないようにね、
はい、
私たちも自然保護を訴えましょう、
はい、
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.